The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は祈りについてです。特に熱心で真剣な祈りについてです。その前に一つはっきりさせておきましょう。神はいつでもすぐに、そして私たちがわかるようにすべての祈りに応えてくださるわけではありません。私たちの祈りに対する答えがノーである場合がありますし、待ちなさい、忍耐しなさい、死を待ち望みなさいという場合もあります。私もしばしばそのような経験をしました。神はあなたの時にではなく、神の時に祈りの答えを与えられます。ヤコブの手紙5章16節後半に、義人の祈りは働くと大きな力がありますという神ご自身の約束が書かれています。私たちが真剣に祈るなら、祈りの答えを確信することができます。ただし、本当に信じ、神に信頼する必要があります。神は祈りを聞いてくださる。神は祈りに応えることができるし、応えることを願っておられると信じ、神にすべてを委ねる必要があります。祈りは、神にあなたの願望を告げることではなく、あなたのうちに神の御心がなされるようにと求めることです。それでは、聖書からいくつかの例を見てみましょう。まず、旧約聖書のアブラハムです。アブラハムはソドムとゴモラを神が滅ぼそうとされている場面にいました。アブラハムはそのことを憂い、神に求めました。神様、ソドムとゴモラを救ってください。これらの町は邪悪な町で、あなたの聖なる御心を犯しています。彼らを罰する必要があるのはわかります。それでも神様、どうか憐れみを示してください。もし50人のあなたを信じる人がいるなら、ソドムとゴモラを滅ぼさないでください。神アブラハムに、あそこには50人の正しい人はいない。全住民の中にそれだけの正しい人はいないと言われました。これらの町の中に正しい人は50人もいなかったのです。それでもアブラハムは熱心に求めました。神様、もし45人いたらどうでしょうか。45人のために滅ぼさないでください。そのようにアブラハムは神に求めましたが、45人の正しい人はいないと聞き驚きます。わずか45人でさえもいないというのです。彼らは皆罪の中に生きていました。神に反抗して生きていました。それでもアブラハムは求め続けました。30人いたらどうでしょうか。30人いたら、ソドムとゴモラを滅ぼさないでくださいますか。さらにアブラハムは神に掛け合います。あなたを愛し、あなたに従う人が20人いたらどうでしょうか。そしてついにアブラハムは言います。では、10人いたら、滅ぼさないでくださいますか。その後、ソドムにいたアブラハムの甥のロトは、妻と娘たちを連れて町から出て行くように告げられます。神はこの町を滅ぼそうとしていますからと。そして彼らは、決して後ろを振り返ってはいけないと警告を受けます。それなのに、ロトの妻は誘惑に屈し、少しだけならと、破壊される町を振り返って見てしまいました。すぐに彼女は潮の柱になったと書かれています。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の死のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、その地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、潮の柱になってしまった。 創世記19章24節から26節。この出来事は何千年も前に起こったことです。ロトの妻の塩の柱は風などの侵食により消えてなくなっているでしょう。私は2年前に視界の東側に行きました。ソドムとゴモラの廃墟は視界の南東部の湖底に沈んでいると信じられています。2年前に行った時、そのあたりを見て回りました。硫黄や塩、また火山から噴出した溶岩である玄武岩などがたくさんあります。神がソドムとゴモラを滅ぼすために降らせた火と硫黄というのは火山灰だと思います。神が火山を作られたか、すでにある火山の活動を活発にされたか、どちらかだと思います。火山からの噴出物で、これらの町は覆い尽くされ、滅ぼされました。この地域では、その時のものと思われる玄武岩を見ることができます。神はこれらの町を完全に滅ぼし尽くされたので、今は跡形もありません。それでも、アブラハムが熱心に神に祈り求めた結果、わずかながら救われた人がいました。神がアブラハムの祈りを聞かれたからです。こうして、神が低地の町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。創世記19章29節。もう一つの旧約聖書からの例を見ましょう。ヤコブが真夜中に神の御使いと出会った時の話です。場所はヤボクの渡しと呼ばれる谷でした。ヤコブがほとんど目の見えなくなっていた父イサクを騙してから20年が経っていました。彼は父を欺いて兄エサウになりすまし、長子としての相続権を奪い取ったのでした。長い年月が過ぎ、ヤコブは家に帰る途中でした。そこに兄エサウが400人を引き連れてやってくるという知らせを受け、彼を恐れました。彼は神に懸命に祈り、エサウをなだめる策を巡らしました。そしてヤボクの渡しを妻や子供たちや持ち物を渡らせ、一人だけ残っていました。そこに見つかいが来て、ヤコブと格闘しました。その格闘は一晩中続きました。ヤコブはかなり屈強な人だったのでしょう。見つかいがヤコブの腿のつがいを打ち、ヤコブの腿のつがいが外れたと書いてあります。それでもヤコブは見つかいを離さずに言いました。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。そのようにして、ヤコブは見つかいから祝福を得ました。するとその人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。ヤコブが、どうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。創世記32章26節29節。ヤコブは熱心に祈り、御使いと格闘し、祝福を懇願しました。神の祝福によってエサウは弟ヤコブに報復することを思いとどまり、和解しました。神はヤコブの熱心な祈りに速やかに応えられたのです。次は新約聖書からスロフェニキアの女の話です。本当の神であられるイエスは、この地上を人として歩んでおられました。イエスにスロフェニキアの女が助けを求めてやってきました。娘を助けてくださいと彼女は大声で叫んで熱心に求めました。はじめイエスは彼女の願いを聞こうとせず、 一言も答えられませんでした。とてもつれない態度だと思います。そしてようやくイエスが口を開いて言われた言葉は厳しいものでした。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。私はユダヤ人を救うために来たのです。あなたはユダヤ人ではなく外国人です。私からの祝福を受けることはできません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。それでもこの女は諦めず熱心に求めました。そして言いました。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。あなたが来られたのは素晴らしい祝福をユダヤ人に与えるためであっても、その残り物があるはずです。私はその残り物で十分です。だから私に祝福をください。ユダヤ人に与えるような最高の祝福は願いません。わずかの祝福で結構です。イエスはそのような彼女の祈りを聞かれ、彼女の娘を癒されました。その時の彼女へのイエスの言葉です。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。今回アブラハム、ヤコブ、そしてこのスロフェニキアの女を例に挙げて、神は熱心な祈りを聞いて答えてくださることをお話ししました。聖書にはそのような話がもっともっとたくさん書かれています。祈るときには信仰を持って神の御子イエス・キリストの御名によって真心から祈ってください。神はあなたの祈りを聞かれます。そして神のときに神の方法でその祈りに応えてくださいます。そのことを確信してください。神はあなたの祈りを聞いてくださると信じて祈ってください。そうすれば神は応えてくださり祝福を与えてくださいます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。